豆腐ビーツの難聴日記。豆腐ビーツ。2022年2月、国内のコロナ死者が過去最大の200人超え。2月、今日は西荻窪タッペンスハウススタジオで日高のり子さんと元乃木坂46伊藤真理香さんのボーカル取り、室内での長時間作業になるかもしれないので試しに買ってみたいかついマスクをつけてみる。意外と息苦しくなく普通。差し入れなどを買いに吉祥寺の百貨店へ。スタバでお茶。店内は混雑していて使う気になれなかったので、まあまあ寒かったが、テラスで桜のケーキをつまむ。日差しは明るい。心はもう春。この楽曲は NHK の教育テレビのアニバーサリー企画として書き下ろした楽曲で、過去の番組の声ネタやオケのサンプリングも盛り込んだ、なかなか楽しい仕事だった。流れるように2名のレコーディングは終わって、エンジニアの方と雑談。事務所によって仕事しようと思ったが、もう夕方になっていたので、直帰。2月。昼頃ロシアがウクライナに軍事作戦を開始。またろくでもない日にリリースが被ってしまった。恋とミサイルという楽曲がアルバムに収録されていることも今夜発表しなければならない。楽曲が変に政治性を帯びるのはもうこりごりだ。そしてコロナだけでも大概だが、現代はこんな形で戦争が始まってしまう時代なのか。悲しすぎる。反戦という言葉を思い浮かべるとき、ちょうど再発の LP を予約したばかりである ECD の失点インザパークを思い出す。スペクタクル社会。なんとなく気もそぞろだが、リリース準備をしなければならない。ホームページなどをガンガン更新。夕方には仕事で都内に来ていた伝賀流さんがお土産片手に少しスタジオに寄ってくださった。先日の螺旋のバッチリ具合の話からちょっとした人生についての雑談。夜は奥さんが百貨店の催事で買ってきた寿司をいただく。めっちゃ美味。そのまま夜中まで自宅でパソコンを開いてリリース作業。楽曲自体は好評で胸を撫で下ろす。告知も出たし、本もアルバムもしっかり仕上げねば。2月、奥さんが2日前にワクチン3回目を接種。もう副反応も落ち着いたところで自分も3回目の接種へ。毎度のことながらあっさり終わって帰りにチキンを買って帰宅。翌日は仕事に行かず在宅ワーク。ウクライナでのニュースがガンガン流れてくるので見てしまう。海外のニュースサイトなどもなんとなく読んでいるが、戦時中のこういった情報にどれだけの正確性があるのかはわからない。次々と各国から表明されるロシアへの経済制裁の情報を見ながら、人間が生きる上で起こるこのエラーみたいなものをどのように捉えればよいのだろうかと考えた。地下の真っ暗なクラブで踊っているとき、しばしばここに殺人鬼がもし現れたり、放火されてしまったらどうしようということを考える。社会のバランスというのは本当に絶妙なところで成り立っていて、それを壊すことは想像するよりも小さな力で可能である。3月、先日レコーディングした NHK の仕事と、もう一本総合テレビの方の仕事もあるの締め切りが迫る中、シングルピークタイムのマスタリング。ちょうど1年前にこの曲が書き上がった時、アルバムの方向性が 結構自分と杉尾さん的に決まったと思うので、こちらのリリースにまた一段と近づいて嬉しい。今回のアルバムは全体的に不可逆性の高い処理をしている曲が多く、それが全体に漂う統一感となっていると思っているのだが、この楽曲の独特のボーカルもそういった処理で生まれたもので、なかなか面白いサウンドになったと思う。流行る気持ちは楽曲全体から感じてもらえると思うが、ビートが入ってその気分が補完されきっている時間は歌詞にある通りそんなに長くない。また、先のシングルリフレクションもこのピークタイムも隣り合う楽曲との接続がかなり大事で、シングルとアルバムで大いに印象が変わるようになっていると思う。そこら辺も楽しみにしておいてほしい。とここに書いても皆様がこれを読むときにはアルバムはもう出ているのだが。3月、今回のアルバムで唯一オーガニックな要素が多い楽曲恋とミサイルは、ユージーヌードルさんほか関西在住のユージーヌードルさん周りのミュージシャンの皆様の演奏、製造さん、草田さん、エッコさんにより仕上がった楽曲だが、これは当初よりハード機材を通してミックスしようと思っていた。昨日より何度かトライを重ねて今朝ミックスが完了。ユージーヌードルさんからの反応も上々で嬉しい。アルバム本体の作業はあと 4,5 曲のミックスを残すのみ。そのうち2曲はまだアレンジも修正予定。さらにそのうち1曲はボーカルも取り直す予定。あと先行予約用の CD のミックスもやらねばならない。これらは来週に回す。アルバムの仕事が終わっても月内は書き下ろしの仕事などでドタバタしそうな予感。午後はどちらも急に納期が巻きになって立て込んでしまった NHK の仕事も巻いた納期に合わせてしっかり納品。今週は外仕事も素晴らしい進捗と言えるでしょう。3月、夫婦で庭園美術館奇想のモード展へ。なんとなく客層を見ていてファッション中心の展示かと思いきや、シュルレアリスムやその影響を受けた絵画などもいくつか。大判の絵画はほとんどなかったが、ほぼ唯一展示されていた油彩、渡辺武、風花、祈りがとても美しかった。死は29歳の若さで戦死したという。そうして途切れてしまう才能もある。展示の幕間にある小文で、もともと衣服は動物の毛皮などで作られていたので、それは当たり前のことだったのだが、それらが化学繊維の誕生によって金器と化していった、と説明されており、この展開はなかなか興味深いなと思った。楽器なんかもそうなのかもしれない。少しお茶した後は、開会危機ギャラリーで行われていた器の展示へ。奥さんが可愛い皿をゲット。なんとなく村上さんに久々に連絡してみる。3月、アルバムの音源は自分の作業としては 95% 以上が完成。事務的な文字情報の取りまとめや様々なアルバム発売に付随する作業も本格的にスタート。タミオさんも入稿に向けて本格的な作業に入っている。自分の性格もあってか、基本的にこちらのスタッフは全員豆に動いてくださっているのだが、豆じゃない取引先からのトリッキーな要望が続き、スタッフ一同疲れた一週間であった。書籍化にあたって、この豆腐ビーツの難聴日記の幕間のための4人の方々に小文を頼んだが、どれも本当に良い文章でありがたい。しかしまあ、寄稿していただいた文章を読むにつけ、自分という存在の気難しさを感じ。3月、 朝、喫茶店でもう一度通しでアルバムを聴く。何かもう一要素足そうかな、と思っていたところは、別にもう何もしなくてよい、という判断になったので、これにて、ミックスダウン終了とする。あとは徳能さんにマスタリングをお願いして、そこで何か問題が出てきたら、ミックスのデータに戻る、という方法で進めれば大丈夫そう。大体こういう感じで、作業はズバッと切れ目があって、終わることはなく、暫定的に自分で終わりという旗を立てる行為である。この難聴日記の構成も、iPad でちまちま進める。iPad の PDF リーダーとして使っているソフトウェアの開発元がウクライナらしく、アプリを開くとポップアップが出てきて驚いた。あんな有事の最中でもソフトウェアを保守しつつ戦争を止めようであったり、被害者のために義援金をなどと動いている人たちがいると思うと本当にすごいなと思う。引き続き文字情報なんかを取りまとめれば、アルバムのメイン作業は終わり、と思っていたが、小鉄さんとの楽曲でスクラッチネタとして使っている ECD の東京っていい街だなぁのサンプリング許諾が終わりきっていないことが発覚。原盤保持者であるファイルレコーズさんからは結構前に許可を得ていたのだが、その後出版元である SMA、ソニーミュージックアーティストから長らく返事がなく、まだ収録確定ができないことが判明。サンプリングのためには、厳密には原版権と出版権の二つの権利の許諾を取ることが必要なのだ。こちらは伊藤さんにお願いして昨年からきっちり申請を進めているので、ちょっと歯がゆい話だ。先方の事務的な作業で、楽曲が完全体で入れられなくなるのはちょっと悲しいので、何卒うまいことやっていただきたい。月末にはマスターの締め切りなので、ほんと頼んます。3月。ラジオ収録のため休日出勤を挟み、奥さんがかねてから気になっていたということで、陶芸教室の体験に、初めてろくろを触ったが、思っていたよりかなり綺麗に器ができてしまった。奥さんは初回の割に少々攻めた形の牡蠣を制作。次回の焼き上がりが楽しみ。今後夫婦の楽しみになるかもしれない。3月。SMA の担当者から来た出版の条件がかなり厳しい。乾燥にスクラッチで数秒ほど使っているだけで、出版の半分と代表出版を渡さなければならないのなら、ヒップホップの乾燥とかである過去の名曲、ちょっとスクラッチで矢継ぎ早に入れる、みたいなやつを正規の手続きでリリースすることはほぼ不可能ではないか、と思う。交渉は引き続きやっていただいているが、どうしようもないので、該当箇所をスクラッチ抜きで再構成。原版の許可を心よく出してくださったファイルレコーズさんにも申し訳ないが、マスタリングの期限が迫っている。3月。徳能さんはおそらく、もうマスタリングの作業に取り掛かっているだろう。こちらは読書をしたり、散歩をしたりしながら、アルバムの TD 音源を何度も聞き直していて、あまり他の音楽は聴いていない。4年も間が開いた割には、平坦なアルバムのようにも感じる。やはりここ数年の日々は、相対的に平坦だったのかもしれない。吉田豪さんがインタビューアーとして出ている動画で、詩が、政治と宗教はあまり面白がらないようにしている、と話していた。なぜかというと、自分がインタビューすることで可愛く見えてしまうということらしい。良いも悪いも人に判断してもらうために直感的な目線でインタビューをしているはずなのに、 吉田さんがインタビューすることによって見ている人に好意的に見えてしまうというのはなんとなくわかる気がする。これは自分の楽曲が他人のメッセージを伝えるのに使われるときにたまに感じる違和感とも近く、昔書いた朝団の話がもっとわかりやすく言語化されているような気がした。3月、交渉していたサンプリングの件は、ワーナーのホームからのご意見なども頂戴し、使用しない形で進行することとなった。海外での運用や、この楽曲の二次利用をしていただくことが、おそらくかなり面倒になってしまうからだ。前向きに検討してくださった原版保持者の方々に申し訳ないが、これはこれで仕方ない。該当箇所は自分のシャウトと別のスクラッチ音声にてカバー。ぶっちゃけちょっとした箇所なので、自分で吹き替えたやつでも結構良い感じになってしまった。結果オーライ。夜、家で寝る前にのんびりしていたら、立て続けに二度の地震。宮城では震度6強の地震だったという。都内は震度4程度。強く長い揺れに少々動揺。都内でもぼちぼち停電しているとの情報が入ってきた。家は多少物が倒れる程度のものだったが、立て続けに何度も揺れたこともあり、心配。3月。新しい作品の進行に際し、いろいろ悩みがあるようで、アドバイスを聞くために、パソコン音楽クラブの二人が、事務所にやってきた。かつて自分が通り過ぎたような、共感できる問題もあれば、彼ら特有の問題もあり、改めて、後輩たちに何かを伝えるのは難しいと思った。具体的に、何か自分が解決できることは少なく、かつて自分も同じ悩みがあったが、現在はどうにかなっていることを伝えることぐらいしかできない。興味深かったのは、西山くんがかなりお堅い社会人生活を一時送ったせいで、その反発で少々ルーズになってしまっていたという反省で、そのベクトルでの反動こそが社会人生っぽく感じ、お堅い時代を経験したことのない自分にはなかなかわからない問題だと感じた。もう音楽が仕事になっている以上、事務作業や他の業務を授業と部活、仕事と趣味のように分けて考えず、音楽をリリースするための一作業と考えた方が得であると自分は考えるし、実際そうだと思っている。二人は、音楽にまつわる他の様々な業務も自分たちの表現につながる行為と思い、ひとまずはすべての責任は他人でなく自分にあると思って頑張ってみてほしい。ただ、すべての業務は事務所やレーベルがやってくれて自分は音楽だけに打ち込めるのがプロの世界なんだろうな、と思っていた時代が自分にもあったのは確か。結局当たり前だが、そんなこともなく、自分でいろいろやる方が向いているということが分かった、というのが自分のパターンで、彼らにどっちが向いているのかは、まだ分からない。3月。もう3月も終わりだというのに、気温は3度だという。朝、ベローチェで読書していたら、徳能さんよりマスター第一行が到着。弊社はマスタリングを立ち会いで行わないことが多い。雨の降る中、ひとまず手元の AirPods Pro でチェック。前回とまたテイストが少し変わって、少しハイファイな雰囲気がしたが、この雰囲気が今回のアルバムには合っている。毎度のことながら素晴らしいマスタリング。ありがとうございます。数度のやり取りを経て、関係各所にチェックを回す。同時に、小鉄さんにサンプリングができなかったことを伝えなければならなかったのだが、こちらの踏ん張りで仕上がった音源が 結構最初のデモと遜色がなかったこともあり、逆に喜んでくださって嬉しかった。報われた気分。3月。本日は TBS ラジオの生出演。ミッティさんのブラックアイスタジオから遠隔出演の予定だったが、死に少し頭痛があるということで、こちらのスタジオからの電話出演に急遽切り替えになった。花粉症だとは思うけど、と前置きしつつ、大事をとっての変更である。実は、先週奥さんも、交通と咳があるということで、PCR 検査に行っていた。奥さんは陰性だったが、花粉症がひどい我々のような人間は、このあたりの判断がつかず、難しい。自分は無症状の時もちょくちょく抗原検査をしている。本当なら向こうのスタジオに早めに入って茶飲み話をする予定だったので時間ができた。完成したアルバムをゆっくり聴きながら桜も咲きつつある春の東京を散歩。流れ的に意外と小鉄さんとの曲がかなり良いアクセントになっていたり、サンバディーとアマイピーのバランス感はやはり不思議だなと思ったり、これだけ長いこと何度も聴いてこねくり回していたアルバムでも、こうして形にして少し離れて見てみないとわからないことがいっぱいだ。夏にかけての仕事の調整で電話した杉尾さんにも改めて褒めてもらえて嬉しかった。世間や友達にはどのようにこの作品、そしてこの日記が受け入れられるのだろうか。夏に向けてイベント出演のブッキングなどもいただいているが、関東圏の出演が全然ない。室内有観客のイベントを未だに断っているので、どうしても地方のイベントばかりになってしまう。コロナになってから出演した有観客イベントは、9割が西日本でのものである。結局そこでやることがなければ、都会にいても持ち腐れのように感じてしまうが、そんな機会損失も、今年こそは減っていくと思いたい。逆に関西に戻ったところで、ゆっくりすることはできず、ライブに出て、とんぼ返りするだけだし。とはいえ、闇の瀬戸内軍団、企画演アーティストが全員瀬戸内在住、が集結した本作。集まりやすいという事情もあって、リリースイベントは大阪のソコアファクトリーから生配信で行うことに決まりそうだ。今から楽しみだが、あまりにライブのことを考えていない本作、どうなるか。